バスケトークラジオ。
はい、第188回目バスケトークラジオ始めたいと思います。ちょっとほろ酔いを通り過ぎそうな岸と
キリです。
どうもこんばんは。
こんばんは。
いやー、今日もね、なんかあの、はい、ちょっとほろ酔い通り過ぎちゃったかなぐらいの飲み具合で
ございます。いいな、いつも自分シラフなのに。
え、今日アップしてないの？
いや、もう大体自分アップしてませんよ。
マジかよ。もうそういうとこやで、はい、
そういうとこしたいんですけど、
酔っ払ってなくてもさしておもろない後輩やのに、ちょっとは酔っ払っておもろい、おもろいキリを出せよ。
頑張ります、
うん、今日はね、わらしべっていうね、はい、縁起のいい居酒屋でちょっとパパ友と飲んじゃったりしながら、
はい、
うん、この収録に臨むわけですけれども。
なるほど、だからこんな遅いんですね。
そうやね、ごめん。え、でもバストラスタッフには俺なんて言ってたの？ 10時だよって言ってた。
そうですね。
あ、まあまあちょっと遅れちゃったね、ごめんな。
全然大丈夫です。
9時半だよって言ってなくてよかったわ。ごめんごめん。でもね、もうバストラ前にもう十分バスケトークラジオ的なバスケ話を。
そうですね、
うん、娘のね、バスケ友達のお父さんと飲んでたわけですから、
はい、
どうしてもちょっとバスケトークラジオ的な感じの話はもうお腹いっぱいになりましたので。
なるほどですね。
本日もお送りしましたのは岸と
岸でした。
っていうわけにいかない、ね、
終わりじゃないですかそれ。
まだ1分半しか経ってないからね。
はい、うん、こっから行きましょう。
今日はほら、もう話すことバッチシ決まってるやろ。
そうですね、今日も熱い熱い沖縄の話をしましょう。
はい、全中が決勝トーナメント始まりましたっていうところでした。
始まりました
ね。で、僕らが注目してるのは何といっても兵庫代表、兵庫代表というかね、近畿ブロック代表であり、兵庫県は西宮市の高瀬中学校でございます。
そうです。
もうね、朝からドキドキだよ俺。
いや、ほんまドキドキしましたね。ちょっと一瞬
勝つかな勝つかな思いながら、時間が来たら買ってくれ買ってくれ思いながら仕事してましたから、仕事が手につかんってやっぱ分かる。
わかります。
あ、僕らたちはね、幸いにして今年はインターハイ見に行ってますから。
はいはいはい。
あの時にね、いろいろ僕らの友達からね、お互いにみんな、はい、まあ、メールがすごく飛び交いまして、 LINE が飛び交いまして、仕事が手につかん手につかんと。
そうですね、
ねえ、かわいそうにって思ってたけど。今回ほんと悔しいね。沖縄行きたかったわ。
行きたかったっすね。
ねえ、キリとタカスの試合見たかったわ。
いや、見たい見たい。
あ、ほんで今日のゲームなんかね、結構せっつかれてるゲームやから。
そうですね。
そんな見ながら俺がキリに、慌てんな、なんくるないさっつって。
沖縄用語すぐ使ってね。
すぐ使いたいから、なんくるないさっつって言ってみたかったけど、今日はでもほんまにさっきちょっと話に出ましたけど、せっつかれたんでしょ、はい、結構高須。
そうですね、ちょっとせった試合でしたね最初は。
ねえ、
はい、だってなんせ、うん、静岡をぶち抜いた王者浜松学院。
強いよこれ。去年も王者ちゃうの？
去年も王者です。そして東海大会も結構な感じで勝ち上がってで優勝してますからね。
なるほど。俺もね、もうこう高須を破る、もしくは揺るがす、足元揺るがすは浜松学院ちゃうかなって、ちょっとね緊張してたんですよ、
う
ん、この決勝トーナメントの、
ね、
しかも1戦目やからね。
そうですね、自分もここはちょっと、うん、気持ちがもうほんまに入りましたね。
一つの山場かなと。
はい、
で、どうしよう、スコアだけ僕紹介しましょうか。
はい、お願いします。
1ピリが20対16浜松学院、
はい、
2ピリが16対20、はい、高須、これで同点になるわけです、はい、折り返し。
そうですね。
で、3ピリが10対18高須、
はい、
8点リード。で、4ピリが20対22、これ高須と。
で、
トータルが66対76の10点差で浜松学院を高須が下して、はい、ベスト4進出と。
うん、素晴らしいですね。
ごめんなさい、ベスト8進出を決めてます。
ベスト8ですね、
うん、
素晴らしいゲームだったんだと思いますよ。
ねえ、
だいぶ苦しめた試合ですよね、それ。
浜松学院が高須を苦しめたということですか。はい、そうですね。
はい、
非常にこう厳しいゲームやったね、高須側から見ると。
そうですね、
これはぜひ見てみたいね。浜松学院はそんなに大きくないんでしょ。大きいんでしょうけど、その、
はい、
今後のデイビッド君がいるチームと対するにしてはやっぱちっちゃいでしょ。
全然小さいと思いますね。190ちょいぐらいとかしかいないんじゃないですかね。
ちょっと待って、190ちょい？
ちょいはいないと思います。180代とかだと思いますよ。
ああ、そうなんやな。
そんな飛び抜けて写真見た感じでも大きい選手はそんな目立っていなかったんで。
うーん、なるほど。もう今このレベルになると190でも小さいですから。
そうですね、
デイビッド君つくにはちょっと足りない。
だいぶ足りないですね。
最低200センチはまあ必要、もしくは180センチでも体重が80キロとか超えてくるような、うん、ちょっとがっちりした、まあ、ボックスアウトだけはちゃんとやりますよとか、
うん、
シールアウトだけはちゃんとしますよっていう子がいればちょっと戦い方もあるかもしれないですけれども。
確かに。
ただ、斉藤コーチ、
はい、
今後のデイビッド選手をもう鍛え上げてますから。
なるほど。
まあ、ちょっとマッチョぐらいなんやったらもうデイビッドを止めることはできない領域まで斉藤コーチ育てていますと。
なるほど。これね、ちょっとツイッターで文章ちょこっとだけその、うん、見たあの感想なんですけど、高須はやっぱりディフェンスリバウンドをそのきっちり取ると、そのデイビッド君が、でそっからレーザービームのような、パスが前に送られて、
マジか、
うん、それでブレイクで得点を取るシーンがやっぱあるみたいなんですね。
なるほど。
でそこでその見てる人があの教えてくれたのは、ようキャッチしてるっていうことを言ってましたね。
なるほど。
やっぱちょっと難しい球があったりとか、結構それ出たりする球もやっぱキャッチ力が素晴らしいっていうことをちょっと褒めてましたよ。
なるほどなるほど。で、
はい、
僕もね、実は斉藤コーチから LINE もらったりしてまして、頑張ってよ、はい、みたいな、その時ちょっと言い添えたんですけど、
はいは
い
は
い、いや高須デイビッドデイビッドって言ってるけど、
はい、
おいおい他にもいるんだぞと、
はい、
しかも結構キャラ立ちのするプレイヤーがいまして。
そうですよね、
はい、はい、だその辺を忘れてるチームはまあ瞬殺されていくわけですよ。
なるほど。
高須イコールデイビッドみたいなこと考えてるやつはもう瞬殺なんですよ。
なるほど。
でその理由なんていうのがちょっとこのキリさんのところに LINE が飛んできたんじゃないですかね。
そうですね、
斉藤コーチその辺までもう裏の裏まで書いてやっぱり作られてるチームやと思います。
なるほど。
僕これね見てないねんな、これ恥ずかしいわ、こんな偉そうなこと言って。
もういや自分もそこまで見てないですよ。
見てないよ。見たいんよ。でもそれ聞く限りはやっぱりこう、
そう
デイビッドだけじゃここまでいけない領域やからね、こっから先の領域って。
そうですね、
そこぶち抜くには何があるのかっていうと、やっぱそういうこう周りの力が絶対働いてると思うんですよ。
そうですね。
で、サイドコーチにもちょっと LINE で話させてもらってるんですけど、
あの、はい、
デイビッドだけじゃない高須をちょっと見せてやれと。
なるほど。
こんな LINE をというか劇を飛ばしさせていただきましてですね、頑張れと。
はい、
今朝ですね LINE したところでございます。
なるほど。まあ、あの負けた瞬間に、浜松学院のその、まあ、父兄の方 OB の方、からもちょっとメッセージいただいて、
お前の友達の人ワークがちょっとな尋常じゃないね、キリ、
はい、
すっげえ
な。負けて、もう一生懸命やっぱりやったから、もう高須中学校にはぜひ全中優勝してほしいと、もう負けたからにはもう高須に優勝してほしいっていうことを応援してますっていうメッセージいただいて、
なるほど。
ああなんかバツいなと思いながら。
そうやね、高須がもう一つ責任を負った瞬間ですよね、
はい、そうですね。ほんまにこれはもう負けた中学校のためにもやっぱ頑張ってもらいたいなと。
そうやな、
はい、
敗れてみんな引退するわけですからね。
そうですね。
しかも浜松学院中学校なんかもうほんまに言うたら優勝候補筆頭ぐらいの域に達するチームですから、そうですね、ここを破った責任っていうのは高須は負ったわけですね、はい、今日一つ。
そうですね。
うんうんうんうん。さてその次に、
はい、
もうこの激戦ぶち破って次どうなんの、これ勝山と山王が、
はい、これね山王がずっとリードしてたんですよね。
ああそうなんですか。
はい、うんうんうん、でじわりじわり勝山がもう追いついてきて最後は逆転して、うん、そのまま、点数 4,5 点ぐらいかな離れて最後終わってるっていうゲームだったみたいで、うん、
なるほどなるほど、結局3点差で終わったみたいですね。
ああなるほど。
で結局勝山が勝って勝山と高須が激突したわけですね、
はい、そうですね。
この接戦を勝山三郎の接戦を制した勝山が高須とどんな戦いするのっていうのはリスナーさんちょっと興味あるところですよ。で高須はもう優勝候補の浜松学院ぶち破ってるわけですから、
はい、
この戦いどうなったのと、
はい、
25点差でございます
ですよね。
高須
この戦いはちょっとね、うん、はい、高須すごい、
そう25点差で高須に軍配が上がるというこの準決勝ですよ。あ準々決や、準々決勝25点差、
これでベスト4、
これでベスト4です。
はい、これはちょっと順当にいってるんですかね。
いや今のところやっぱ順当ちゃいますかね。
なるほど。小座ぐらいですか。
小座、
小座がベスト4入ってますよね。
小座入ってますよ。
小座のところはもう自分は玉島北やと思ってたんですよ。
そうですよね。
はい、
僕もちょっとそう思ってましたけど、
なんそこがね結構20点ぐらい入ってましたよね。
20点近いね、17点差。
だこれはちょっと番狂わせ的なところはありますね、自分からしたら。
そうやね。
はい、
いやーこれすごいよ。小座ちょっと玉島北に勝ってるっていうのはちょっと衝撃やった。ごめんちょっと話それたけど、とにかく山王と勝山で勝山が勝ってで高須が勝って、はい、25点差でしょ、
はい、はいはい。
で順番に行くと、あまあ順番にいかんでいいか、今のところで言うともう一つの、はい、右上ブロックが小座が勝ち上がってきまして、
そうですね、そうですね、
はい、右下ブロックいきましょうか。
はいはいはいはい。
これはもう盤石の、
これはもう
とや
ね、間違いないと思いますよ。
これは新潟なんですか、とやの。
新潟ですね、とやのは。
でもね、僕盤石と言いますけど、
はい、
とやの実戦はちょっとおもろいな思ってたんですよ、
はい、あそれは自分も思ってましたね、
うん、実戦の YouTube 見たときにもう僕震えましたね。こいつら全部中学生なんかと。
ほんまですか。それ確かにな。
めちゃめちゃうまいで、俺が見たのはあれせいやと実戦やったんですよ、
はい、はいはい
はい。これはこいつらまた来るんじゃねえかなぐらい思ってたんですけど、
はい、
全中厳しいね。
厳しいですね。
あれせいや実戦ともに決勝トーナメント1回戦で消えてます。
確かに
富谷のがこれ9点差で実戦を下してますけれども、
はい、
この1回戦決勝トーナメント1回戦厳しいよほんまに。
かなり厳しいですね。
で勝った富谷のは、
ね、はい、
勝った富谷のは、はい、津軽、はい、津山西が対戦して勝った方なんですけど、これはもう、はい、ねキリさん、
はい、
大好きな津軽が勝ち上がったわけですけど、
ね、
これ42対79というまあまあの大差で、
そうですね、
津軽が勝ち上がってます。そして、はい、津軽と富谷野がやったわけですよね。
やったわけですよ。
これはどう見ましたか。
これはねもうやっぱり富谷野が勝つなとは思ってましたけど、
展開もまあまあ予想通り、
まあ予想通りですね、
危なげない感じで、まあちょっと4ピリだけねどうなったか分かんないですけど、はい、負けてますけど、ああ2ピリも負けてんか、はい、でもまあまあまあまあ得点は 取れてるし失点は抑えてるっていう感じなんですね。
そうですね。
ああ、それでも77対68やからやっぱ後半取られてるよね。
なるほど。
うん。で9点差で富山が右下ブロックが勝ち上がって、
はい、そうですね。明日の小里と富山ちょっと分かんないですね。
これ面白くなるね。
これ面白いですね。
で明日といえば高須とどこがやるのっていうことをリスナーさん今思ってると思うんですけど。
そうですね。
そう、この左下ブロックが高須と明日対戦するブロックになってくるんですけど、
はい、
4チームは草野、石井、荒瀬誠也、西福岡と、
はい、出てきましたね。
この4チームなんですけども、いやー、やっぱごめんなさい、草野、石井、これもすごいんかもしれないけど、やっぱ荒瀬誠也、西福岡ですよ。
はい、
これが15点差、
はい、
で西福岡が荒瀬誠也を下しています。
そうですね、強いですね。
強いね。で草野、石井が3点差で42対45、石井が勝っています。
はい。
で石井中学と西福岡の対戦になるわけですけれども、
はい、
これが衝撃の28対63と。
すごいっすよ、その失点で抑えられるのは。
あのね、僕ずっとじゃないけど全中西福岡を追ってるんですけど、
はい、
失点がとにかく少ない、西福岡。
少ないですね。
うん、だからここはディフェンスがもうちょっとね、鬼なんやろうなと思います。見てないですよ、まあ、見てないですけど、
はい、
そんな気がする。
そうですね。これ面白いんですよ、めちゃくちゃ。明日の高須戦なんかは、うん、高須は多分自分が主に今大会一番得点取ってると思うんですよね。
なるほど、キリさん、そうかも。
そこがやっぱり武器はやっぱ得点能力っていうのが一個あると思うんですよ、強みとして。ただ西福岡は今回多分一番失点少ないと思うんですよね。
そうやわ。
この戦い方はディフェンスのその失点が勝つのか、
うん、
まあオフェンスというバスケットのその醍醐味が勝つのかっていうところがちょっとぶつかり合いですよね。
そうですね。
これはね、面白い。
これ面白いね、西福岡高須。
はい。
これは目が離せないね。それと富山と、玉島北尾を破った小座。
はい。
これもうどこも目で離されへんわ。明日仕事できんわこれ。
ほん
まにどうしよう。
これはもうほんまに読めない。でもね、自分たち。
ごめん、もうこれはね、バストラは平等にバスケ情報を伝えたらいいんだけど、
はい、
この偏りがあるところまあいいじゃない。だって兵庫県なんだから、もう人間として応援するでしょ、当然。
そうですよね。当
然これはね、高須をね、もろ手を挙げて僕は応援してますよ。これはね、もう高須にはね、勝つ責任があるんですよ。
確かに。
勝ちましょう。いろいろここで敗れていったやつらのためにもね、勝たないといけない。で、45年ぶりの偉業を斉藤コーチに成し遂げてもらうと。
はい。
アシスタントコーチなんですけど、またコーチ紹介してもらうのかもけどね。
なるほど。
やっぱりね、兵庫県がタイトルを取るっていう時代がやってきたんですよ。
そうですね。
もう4つまで来てる。あと2つや。頑張れ。
頑張ってほしい。
頑張ってほしい。本当に。頑張ってるんやで。みんな限界頑張ってると思うんやで。
はい。
満身創痍ですよ。このレベルで1日2ゲーム、ダブルヘッダー。これはね、ほんま辛いと思うよ。
辛いですね。明日も。2ゲーム。
ねえ。まあいいやん、この2ゲームがいいやん。また中学生2ゲーム持つって、10分休んだ回復するって。根性出せ、根性。根性見せんかいと。兵庫の根性見せてこんかいと。
はい。そしていい報告を兵庫で待ち受けたいですよね。はい。
いや、もうここまで来たらいい報告ですよ。でもね、掴み取れる可能性があるんだったら一生に何回もないと思う。これね、取っちゃいなと。
はい。
思いますよ。
でここでね、自分がね声を大にして言いたいことがあるんですけど。
じゃあちょっとうるさいからやめてもらっていい？
なんでですか？みんな注目してるところがやっぱいろいろあると思うんですけど、高須中学が、今まで一番接戦を危なかったっていう試合は6点差っていうのがあるわけですよ、全中行く前に
予選でな。
はい、それが第三次中学なわけですよね。
僕その辺ちょっと最近キリーのせいでマニアになってきたからさ、
はい、
もうそれ分かった、
はい、
珍しくキリーのこういう話し方したら俺大体答えられへんけど今回分かった、
はい、いやもうこれはもう本当にもう一個もあのお願いがあって、優勝するのは優勝する中でも、もう6点以上の差を全部つけて勝ってほしいっていうのもありますね。
なるほど。
中学校は、あ、高須中学じゃなくて第三次中学はほんまようやったっていうことを、まあ、声を大にして言いたいですよね。
なるほど。
6点差は
なるほど、はい、一回優勝持ち帰ってもらいつつも、
はい、
兵庫で6点差のとこあったんだぜっつって。
そうですよ、今のとこないじゃないですか、全中で
ないな、ないな、
はい、俺明日もねそれを期待したい。
なるほど。
勝つだけじゃなく6点以上の差をつけて勝ってほしいっていうところがありますね。
なるほどなるほど、
はい、
まあそうやね。高須中学校って本当にいろんなところぶっ倒してきてるわけやから、
まあ、はい、
それはね第三中学校に限らず全国出てからも予選リーグの間もやっぱりね、はい、高須にチャレンジして負けてきたチームのためにもねやっぱ勝たなあかん。でまあその得点差はね それはそのチームによって違うんだけれども、は
い、まあそうですね、
やっぱり追うものってやっぱりあるよ。やっぱ
り
優勝しなあかん、打ち破ってきたあの猛者どものためにもねやっぱり勝たなあかんねん。それぞれのチームがですよ、これ4つ入ったこれそれぞれのチームがね勝たなあかん、やっぱり、
はい、
そういう気概を持ってやってほしいね。
そうですね、
いやーおもろいね。暑いね今日の俺。
あーもう暑いですね、ちょっと飲んでるからじゃないですか。
ちょっとほろ酔いを通り過ぎてるからかしらアップってこういうことやね、やっぱり。
まあ、そうですね。
さてさてちょっと次女子、女子行こうよ、女子。
女子行きましょう、女子。
女子はやっぱりさバストラ本拠地の関西。
はい。
こっから紹介していくと左上に大阪薫英が入ってました。
はい。
いやちょっと待って、その前にさこの決勝トーナメントに近畿ブロック全部残ってるっていうことを紹介しとこうよ。
あ、そうなんですね。
そうやね、近畿ブロック3位まで出れるんだけど大阪薫英、はいはい、それから京都精華、はい、それから尼崎中央と、
はい、
で仲良く大阪、兵庫、京都というこうばらけた感じでバスケファンにはたまらない感じで出てくれてるんですよ、
はい、なるほど。
でまずは右上に大阪薫英、はい、で、
はい、
右下に尼崎中央、はい、で右上に京都精華、
はい、
そして左下は、まあ、近畿ブロックはないんだけどそこそこのチームがこう
出てる、ね、なるほど。
なんかちょうど近畿ブロック分かれてるんですけど。
なるほど。そこちょっと紹介してってください。
紹介しますよ、
はい、
まず、左上七尾と陽南がやりまして七尾が45対48で敗れました、はい、陽南が勝ちました。
すごいですね。
すごいよ。ような3点差で勝ちましたよ七尾に。
はい。
そして大曲り、これ大熊と読むのかな？秋田県に秋田県に大熊という土地があるんで、はい、もしかしたら秋田代表だったらこれ大熊なんですけど。
はい、あ、そうなんですか。
大曲りか大熊、
はいはいはい、
と大阪薫英がやってます。
はい。
30対61。クンエ、
うわー素晴らしい、
素晴らしい、31点差、
はい、
で決勝トーナメント1戦を勝ってまして、
はい、
で2戦、7を破った陽南が上がってきまして、
はいはい、
35対44。
クンエ、
クンエ、
うわー素晴らしい、
嬉しいね。クンエがベスト4を決めております。
はい、
これ明日も楽しみですよね。
楽しみですね。
はい。 で今度右下いきますよ。
はい。
西間
出た。
これは江村選手がいるところらしいですね。
はい。
これはキリ君に追っかけてもらって調べてもらったんですけど、
はい、
江村選手の西間対天ヶ崎中央、
はい、
肌を合わせて割るわけですけれども、どんな感じになったんですかね。
どんな感じなんですかね。ねえ、頑張ってほしい。
ねえ、59対44。
うん、なるほど。
西間、
いやー強いな。
強いで、やっぱ1ピリがね16対4っていうことになってるんですよ。
なるほど、立ち上がり最高のいい立ち上がりですね。
これは西間が勝ってるんですけどね。
はい。
うん、西間の立ち上がりが良くて16対4で、あとは遜色ないんですよ、はい、2ピリが10対10 3ピリが13対12 4ピリが20対18。
なるほど、じゃあ1ピリが全てだったってことですね。
そういうことですね。1ピリの立ち上がりが全てだったっていうことになります。
はい。
で、もう一つが長良と所沢山口。
うわ、所沢山口行ってほしいな。
なあ、これな、76対68。
はい。
長良
そっか。
どうして所沢山口行ってほしかったの？
いやちょっとね、最近よく聞きますわ。
いやよく聞くね。俺もよく聞く。
はい。
うん。
はい。そっかそっか。でもまあ埼玉もう一個で出たはずなんですけどね。
ああ、埼玉もう一個で出たの？
はい。そこ残ってるかどうかちょっと分かんないですけど、あとでちょっと期待してみます。
で、ごめんなさい、長良対西間がやりまして、
はい、
55対51という接戦を繰り広げてます。
なるほど。
結果はどっちだと思います？
長良、
西間。
あー、そっか、素晴らしいな、ベスト4か。
そうだから所沢山口を破った流れだったんですけれども、西間には一歩及ばず4点差で、
なるほど、
破れて、
うん、
江村選手の55対51西間が勝っています。
なるほどね。いや絶対いい戦いやったと思います ね。
左下行くよ。
はい、行きましょう。
豊野対北星女子。
埼玉。
うん、埼玉。
埼玉ですね。埼玉ですね。
豊野対北星女子。
はい、お願いします。
71対50。
これね、豊野勝ってますね。
まあ、希望やね、お前の。
希望やね。
儚い希望やね。
はい。
儚くありません。71対50。豊野！
はい。すごい。
おめでとうございます。埼玉おめでとうございます。リスナーさん知らない人に言うときましたけど、はい、キリさんは埼玉出身なので、出身というか、はい、埼玉在住なので豊野を応援してます。
はい、
はい、70対50で豊野が勝ってますよ。
はい。
そしてその下、丸亀西対オリオ。
これはね、はいはいはい、
63対89。オリオ
強いな、やっぱり。
オリオ強いわ。
強いですね。
あれ強い
わ。有名ですもん。
そうなんや。
はい。
で、これでオリオ対豊野になったわけです。ベスト4掛けの8ですね、今。
うん。
で、豊野対オリオ、76対65。
オリオだわ、これ。
豊野。
すごい、勝ったんや。
嘘。
え？
からの、さらに嘘。
はい。
豊野でございます。
わ、すごい。
すごい。76対65。オリオ対豊野は、はい、豊野が制しています。
いや素晴らしいな、ベスト4だ。
すごいよ、埼玉。どうやったら、はい、お前、ちょっとそこ、豊野取材行けよ。
あ、もうここはね、有名中の有名なんですよ、埼玉の中では。
そう、じゃあ、なんで行ってないの、バストラの名刺。
いや、もう行きましょう、これ。
作ったばっかりや
ん。バストラの名刺持って、行きましょう。
ちょっとちっちゃめの T シャツ用意しとくからさ。
わかりました、行ってきましょう。
これ行ってきてよ、マジで。豊野どんな練習してんの、はい、つって。
わかりました、わかりました。
俺バストラのキリだけど、つって。いいここ座っていい、つって。ちょっと豊野、ちょっとほんま見てきて、どんな練習してんのか見てきて。
わかりました、わかりました。
いや、ほんまにやで。
はい、ほんまに。
ほんまにちょっと、
藤本と一緒に行ってきますよ。
ほんまにちょっと
結構
取材、はい、頼む。
はい、わかりました。
で、今出揃ったのが左上のブロックからは大阪薫英、
はい、
で、右下のブロックからは、
はい、
西間、
はい、
これは江村選手、
はい、
で右上のブロックからは京都精華、
あ、京都精華なのね、
そうそうそうそう、はい、あ、これ京都精華言ってなかった、
そうですね、そこはもう一気に飛ばしちゃったなって感じで、
右上飛ばしたね、八王子、
はい、
第一と三股、
はいはいはいはい、
89対63で八王子1中、
なるほど、
89対63、八王子1中で、市立沼津中学校対京都精華中学校が45対56で京都精華、
なるほど、
で京都精華対八王子1中が戦いまして52対54の2点差、
はい、
で、京都精華と、
なるほど、
うん、いうことになった、ごめん、これ一気に飛ばしてたね、ごめんごめん、
そうですね、
で
ちょっと待ってください、うん、西間って何県になるんですか、
三島って、あ、西間って当然長崎県じゃないの、
それだったらいいですけど、本当に長崎かなって今ちょっと疑問に思っちゃったんで、
マジかよ、
合ってますよね、合ってんのかな、ちょっ
と俺長崎じゃない、
どこっすか、
福岡県だ
ですよね、二股っていうところは何県になるんですか、
ちょっと待ってよ、ここ何県か調べるからさ、多分さ、はい、ちょっと待ってよ、ナイス質問やで、西間中学校、俺そんな当たり前に長崎は思っとった、
なんかちょっと引っかかったんすよね、
ちょっと待って、お前すごいな、福岡県北九州市、
はいはい、
若松区、
なるほど、
西間4丁目5の1、
はいはいはい、
やっぱ福岡だ、
ということはここには江村選手はいないってことですよ、おそらく、
ちょっと待って、西間中学校にいるっていう桐さん情報ちゃうの、
西間でしたっけ、三股でしたっけっていうところにちょっと今疑問を持ったんですよ、
ちょっとマジかよ、それ散々、はい、散々江村って言ってるのに
そうですよね、でもその三股っていうのが何県になるのかなって今ちょっと思って、
うん、なるほど、
はい、
検索しますよ、もうすぐ、
はい、
三股中学校発表しますよ、
はい、はい、
宮崎県、
あ、じゃあ違うやんな、やっぱりおかしくないですか、それちょっと、まあ、昨日ちょっと聞いた話だったんで、
うん、うん、
だどっちなんか違くねえかなってちょっと思ったんすよ、
なるほど、ちょっとね、こう分かんないな、分かんなくなってきたな、
ね、
西間じゃない可能性もあるんだね、江村選手が
ですね、
お、三股やったらもう消えてるよ、
そうですよね、
うん、ちょっと現地行ってる人にちょっと聞かなあかんね、
そうですね、
うん、ちょっとキリのコネクションでちょっと聞いて、
はいはい、聞いておきますわ、それ
ちょっと俺軽く、
だってジュニアオールスターっていうのは、うん、絶対その県の人が、
あ、そうやそうやわ、
あ、でもそうなのか、あの例えば新潟県で、うん、兵庫県に住んでるのに新潟に、新潟の中学校行ってて新潟のジュニアオールスターに出てる選手もいますもんね、
そうやな、
ということはありえるな、江村選手はほんまは長崎に住んでるけど、うんうん、福岡の中学校に行ってるっていう可能性ありますもんね、
なるほどなるほど、
だから一概にそれ間違いじゃないかもしれないな、ちゃんとした人から聞いてる情報やったんで、
でもジュニアその国体とかやったらそれありえるかもしれないけど、ジュニアオールスターで県外中学校に通ってる住所が、長崎県の中学生って招集かかるやろか、なんかそこちょっと疑問、なんか国体選手とかやったらそれあるやんか、
そうですね、
なあ、
そうですね、でも今もちょっと自分はてなだな、今
ちょっとはてなだな、まあまあいいやん、これもリスナー聞いてるやろしさ、ちょっともし教えてくれる人おったら教えてもらおうよ、
わかりました。
なあ、これはすごい謎が深まるばかりで、はい、大体江村選手がどこに所属してるか分かってないバストラスタッフとしてもきりクビやな。
そうですね
そうですね、
ほんまにこれちょっとほんまに早急に調べますわ、長崎の人に聞いて。
ちょっと大事、お前ほんますごいな、来てるん長崎の人に
長崎のコードちょっと、うん、知ってる人いるんでちょっと聞いておきます。お前さ、
すごいな、すごいけれども一つこう言わせてもらっていい？
はい。
そういう指令がいるのになぜこのベスト4が出るまで江村選手がどこにいるか知らないの？
いやちょっと忙しかったんですよそこね。
平日やしな。これはね俺も言い訳できるわ。そうやな、平日、まあまあまあ、仕事しとうもんな我々。
はい、
あ、
まあちょっと調べます。 OK、 はいはい、
お願いします。
はい、
うん、どこまで行ってたっけ。
まあ女子が4つ分かったってとこですね。
うんうんうんうん。左下まだ言ってないじゃないの。
左下はどこでしたっけ。
豊野埼玉ですよ。
はいはいはいはい、
はい、で明日の1戦目が薫英対豊野。
うん、いい試合ですね。
もうね、キリさん的には仕事できひんね。
うん、確かにできへん。
うん、で逆サイドの1試合目が、京都精華対三島。
うん、
うん、
まあね、近畿勝って近畿と近畿なんか行ったらまたそれはそれで盛り上がりますね。
盛り上がる、それはそれで盛り上がるよ。
はい、
近畿爆裂してるやん、どないなってんねんつって。
ほんまっすね。
うん、近畿沸騰よ今。
本当ですよ。
うん、なんとか勝ってほしい。
そうですね。
うんうんうんうん。これが今日起こった大激震前中の状況かな。
はい、そうですね。
うんうんうんうんうん。でね、キリさんちょっとさ話変わっていい？もう、はい、前中終わっていい？
どうぞ。
あのさ、バストラのフェイスブックの方にさ、
はい、
あのありがたい切り箱がやっと
切り箱来ました、
来てくれましたよ。
はい、
うん、ざらっと言いますとね、結局精神面ってどうやって鍛えんのとかいう話なんですよ。
はいはい、
で、はい、フェアリーズさんっていう方から、はい、その質問を受けてるんですけど、ちょっとそれを読み上げたいと思います。
はい、お願いします。
よいしょ、うんうん、はい、出ました、これやな。切り箱投稿しますと。
はい、
ちょっと待ってよ、よいしょ。いつも楽しく聞いて勉強させていただいています。今回岸さん、キリさん、トモさん、フジモンさんに教えていただきたいのですが、うちの子、はい、中学でバスケをしているのですが、素晴らしい指導者に恵まれて、
はい、
嬉しく思っていますと。しかし、はい、技術面はチーム全員指導していただいたおかげで、備わってきていると思うのですが、はい、精神面でやっぱ負けてしまう場面が多々あるような気がしますと。
はい、
で精神面を鍛えるためには人より練習しましたよっていう相手には絶対負けないという自信が大切だと思うのですが、それ以上に精神面を鍛えるにはどうしたらいいのか、方法があれば教えてください、というフェアリーズさんからのメッセージをいただいております。
はい、
だからやっぱりさ、このフェアリーズさんがおっしゃってるのは、はい、精神面を鍛えるっていうか、その例えばプレー中に逃げたパスしたり、
はい、
まあ、そういうところでミスって起こりがちじゃないですか。前より後ろに向かってパスしたりするとよくそれ切られてそのまま2点持っていかれたり、
はい、
ああいうに僕らよく逃げパスとか言ったりしますけど、ああいうことが起こるのは精神面的に弱いと、
はい、
でそれは人より練習したっていう自信があればそういうこともだんだんなくなってくるでしょう。これは僕も理解できますっていうことだと思うんですよ。
はい、
でそれを超えた精神的に鍛える強さ、
はい、
これに方法があるんだったらどうしたらいいですか、それを教えてくださいっていうことだと思います。
分かってます。 ます。まあ、その意味はもうすごくわかるんですけど、そうかそうか、どういった練習っていうのはやっぱ難しくて、ただ一個その途中文章出てましたけど、やっぱ自信がないといけないっていうところで、経験をつけるためにいっぱい練習をするっていうのも本当に大事で、それ以上に何かありますかっていうところの今質問だったんで、
そう
まあ一つはね、やっぱりね、ネガティブな人には、なかなか精神面強い人はいません。
なるほど。
やっぱりポジティブじゃないといけない。それはやっぱり人としての考え方であったり、そういったところっていうのはやっぱりちょっとしたきっかけで変わることだと思うんで。
なるほど。キリの今の言葉は俺の心に結構突き刺さって、やっぱりその、はい、精神が弱い人に対して強くしたいっていう、こうお父さんの意向やと思うんですけど、基本的には弱い強いは別にして、ポジティブかネガティブかっていうところ、その根元の草分けをちゃんとしましょうっていうことですよね。
そうですね。
で、そのまずはポジティブにならないといけないっていうところが、僕はこの論理的に理にかなってるなっていうふうに僕思いまして、さらにキリさんの意見に継ぎ足しさせてもらうとすれば、やっぱポジティブな人間を作るためには、やっぱ親御さんのこの自信の与え方っていうのはすごい大事になってくるんちゃうかなと思ってます。
そうですね。
で、まあコーチとかね、指導者にまあまあ普段散々言われる時もあるわけじゃないですか。
はい。
で、そんなところに自信を失ってしまって、まあ、逃げパスに走ったり、打てるシュート打てなかったり、縦に割れるチャンスがあっても割らなかったりっていうことの引き金になってるんじゃないかなっていうような気がします。で、
そうですね。
そんなコーチはやっぱ言う責任もあるし、追い込む責任もあるんで、そういうこと多分言うでしょう。言うシーンもあるでしょう。はい、でも、やっぱそういう時に、家族の人が、いやいやそうじゃないよと、いいところをね、ほんまのおべんちゃらとかじゃなくて、ほんまにいいところとか、その子しかできひんことって、親とか兄弟とか家族が一番よく見れてるんじゃないかなというような気もするので、そういう時こそフォローを入れてあげたり、まあこれ何回も繰り返しになりますけど、おべんちゃらじゃなくて、いいところで、お前しかできないんだよっていうところはやっぱり言うあげたり、サポートしてあげることで、こうちょっとこう精神面を鍛えるとはまた別かもしれないんですけれども、ポジティブにはまずなるんじゃないかなっていうふうに思います。
そうですね。
で、キリさんの、まあ、ロジックに照らして言うと、ポジティブになれば、強い気持ちが生まれて精神的にも強くなるという、そういうことですよね。
そうですね。やっぱミスは誰でもするんですよ、絶対に。だからそこをやっぱり切り替えられるかどうかっていうのは、やっぱりポジティブじゃないと無理ですよね。
そうですよね。あともう一つで、ね、逆説的ではあるんですけど、はい、こう考えてみてはどうでしょうか、フェアリーさん。もしですよ、プレイヤーに対して、はい、鼻から頭ごなしに、攻撃しまくる、お前はできないできないと吹き込まれる、そういうプレイヤーが仮にいたとしましょう、はい、で、そのプレイヤーは精神的にすごく強かったとしましょう、
はい、
で、それが仮にすごく精神的に強くなったとしても、まあ、コーチに追い込められ言われまくって、果たしていいプレイヤーにそれが何かなるんでしょうかっていうところも僕は問いたいです。
それもよくわかりますね。
精神が強いからって言って、まあ、もちろん強いからことはすごく大事だし、勝負どころで勘が働いたりとか、まあ、勝負に向かっていくっていう意味では絶対大切なんですけれども、それをさ、その精神が強いからっていいプレーが生まれるかっていう、これまた別で、
別ですね。
やっぱりその弱さじゃなくとも優しさとかも必要やし、で、はい、相手の気持ちが分かるようなキャプテンシーの高い、キャプテンじゃなくてもいいんですよ、キャプテンじゃなくともキャプテンシーの高いプレイヤーに育てることで、やっぱり周りのことが分かったり、相手が嫌がることが分かったりで、どんどんこう成熟していくんじゃないかなって僕思ったりするんですよ。
全くそう思いますね。ねえ、だからそこが大事ですよ。
すごくこうやって逆説的に言う人はね、たくさんいるかいないか分かんないですけど、僕が思うのは、その言い込められて、やり込められて、 自信を失いまくってる、でも精神の強い選手がどうなっていくんだろうなっていうふうに僕は思います。
自分もそう思いますね、それは。
やっぱりポジティブに前を向けるかとか、一見すると自分より高い能力選手を前にして、いや俺はやるぜ、いや俺は勝負に勝つんだぞっていう、そういう強い心っていうのはやっぱりネガティブばっかりじゃダメですし、強い気持ちを作るためにはその地盤としてポジティブっていうところがやっぱりキリさん言うように、僕が突き刺さったのはそういうところなんですけど、
うん、そうですね、やっぱ気持ちとかもやっぱ大事で、
うん、
持った選手でもやっぱりね、ダメな時はあるんですよね、
うんうんうん、
あとトラウマっていうのはやっぱ人間だからあるんですよね、
うんうんうん
うん、だから渡嘉敷ラム選手が一回海外とかでも目標ブロック食らったことがあって、
うんうん、
それでやっぱりちょっと逃げに走ってしまったことがあったんですよね。
ああそうなんだ。
でポストプレー入っても全然3人がかりで抑えに来てるわけじゃなく1対1だからいけるんだけど、うん、やっぱまたブロックされるかもしれないっていう形で怖がってしまって、
うんうんうん、
すぐパスをさばいてしまったり、
なるほど、
はい、ファールを恐れてリバウンドをちょっと飛び込まなかったりっていうのがあった時にものすごいやっぱり言われてましたね、監督から。
ちょっと待ってよ、いやだからさ、キリさ、その、
はい、
精神的に強い弱いって親御さんはそうやって見えちゃってるんかもしれへんけど、
はい、
やっぱり一番大事なのはその精神的に整った状態を保てるかっていうところが本当に精神的に強いかどうか、はい、これもちょっとね表現がしにくいな。冷静な精神状態でゲームに臨むことができるっていうことが心の強い選手であって、なんか気の強いとか、私負けないよだけじゃないよね、多分バスケットという競技は。
そうですね、あとこれバスケットに限らず全てのスポーツに言えることが、不規則なリズムはやっぱり精神状態が安定しないですね。やっぱりそういったところのやっぱりしっかり寝るとか食べるとか、
うんうん、
そういったのもやっぱ大事だと思うんで、そういったところかなと。あとはまあネガティブかポジティブかっていうところのこの2つぐらいかなって自分は思いましたけど。
なるほどなるほど、
はい。
あとはちょっとまだ掘り下げていい？
はいどうぞ。
ねちねち言ってごめんね、
はい、
フェアリーズさんごめんなさいね。あともう一つはさ、そのバスケットっていう競技がそういう競技じゃないのかなって言った理由は、その、
はい、
シュートを打つ瞬間とか、
はい、
例えばね、そのすっごいイランファールしてきたりさ、
はい、
足踏んだりユニフォームわざと引っ張ったりする選手もいるわけじゃない、
はいはいはい、
そんな中でも自分が一瞬の相手のズレを作ってジャンプシュート打ちましたと、
はい、
その間ってさ、もう打った人には分からへん空気の止まり方ってあるでしょ。
ありますね。
あって言ってギャラリーのわーわー言うてる声も一瞬静かになって、はい、もうほんの一瞬ですけど静かになって何も聞こえない無の状態からショットリリースするわけですけど、その時にそのユニフォーム引っ張られたこととか足踏まれたこととか、わざとね踏まれたこととか、はい、なんかこうちょっとでもイラッとしてたりするとショット乱れるわけじゃないですか、
はい、
でそれを分かってベンチから指示があったりするわけでしょ。精神的に涙出せろとか、
はいはい、
ちょっと困らせろとかいう指示がわざとそう送られてきてて、でそれでショットを乱れさせるっていうようなこともベンチから実際にまあ送られる指示として送られることがあるわけじゃないですか、
はい、
でそこにも動じないってい こう静かな精神的な強さ、
はい、
だからねえな、精神が強いから 気が強いとか血気盛んっていうわけじゃなくて、そこにも動じないってい こう性の強さってあるじゃないですか。性っていうのは静かな強さっていうね、
はい、
いやバスケットには僕そっちの方が必要なんじゃないかなと思ったりします。
うん、なるほど。
だこの辺もやっぱりちょっとフェアリーズさんもどんな精神状態でバスケに向かわせるかっていうところをちょっと興味深く見ていただいたら面白いんじゃないかなって。僕フェアリーズさん知ってるんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、でフィアリーズさんは剣道されててね、
はいはいはい、
この精神論っていうのはものすごいこうバスケっていう こう最近できた競技よりも はい、あの剣の道っていうのはものすごい長い歴史があるわけで、
はい、
その辺は多分熟達されててよく知ってはると思うんですよ。
なるほど。
でも逆に今度飲みに行ったら聞きたいなぐらい思ってるぐらい。
なるほどですね。うん、
やっぱり間合いとか、
はい、
うん、動いてはないんだけど気持ちのぶつかり合いっていうのがあるスポーツやと思うんで、
はい、
で七海先生も知ってます？やってた剣道。
そうなんすか。
うん、その間合いとか駆け引きについてめちゃくちゃうるさいのは七海先生剣道やってたからです。
は
あ、だからそういうそっちの精神面っていうのはね、本当こう競技を超えてこのフェアリーズさんにも聞いてみたいなって思うぐらいなんですよね。
なるほど。すごく
大事な駆け引き、
ね、
1対1で1-1なんかむっちゃ似てると思うんですよ、
はい、はいはいはい。
うん、でしかも一戦でやられてる方できっとそういう、もう高いレベルの1-1の精神状態なんてよく僕らなんかよりもっと練り込まれて歴史も長いスポーツなんで、
はい、
知ってはるんちゃうかな。逆に聞きたいぐらいですよね。
なるほど。
というわけでフェアリーズさんまた教えてくださいと、
はい、
いう感じでございますかね。いやー、よう喋ったわ俺今日。
ありがたい質問でしたよ。でも
ほんまありがたい質問やったわ。ほんでこれは俺とキリの意見であって、
はい、
これトモさんとかフジモンさんとまたちゃうかもわからないからね。
ちゃうかもしんないですね。
これ興味ある、はい、非常に
興味あります。
非常に深い質問でありがたかったね。
はい、ありがたかったですね。
まあそんなんでございましょうか。
はい、
うん、今日はこんなところでいいのかな。
いいですかね。
うん、
OK です。
でも明日だってまた収録するし。
そうですね、
明日は明日で楽しみです。
明日は楽しみです。また
ねー。じゃあ明日ちょっとフジモンとキリの間で収録時間を段取りして俺にまた連絡ちょうだい。俺はできるだけ合わせていけることはできると思います。
わかりました。
とにかく午前昼早い時間はちょっと厳しい。
わかりました。
なれずなら前中の結果が出てないから
OK です。
まあ、それを藤本にも言ってちょっと段取りして時間だけ僕に教えてください。
わかりました。
はい、こんな感じでございます。今日の187回目、178回目、
いや188回目ですよ。
いや、ぐんぐん言ってるから俺いつも一個ずつ間違えてるわ。早いなほんま最近ペースが。
早いですね。
188回目のバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのはホロ酔いの騎士と
キリでした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。